議会プラス柏、柏市議会だより、第253号。令和8年、2026年5月1日発行。令和8年、第1回定例会合。発行柏市議会、編集議会広報委員会。郵便番号 277-8505 柏市柏 5-10-1 電話 04-7167-1451 ファクス 04-7167-1451 制作柏市朗読奉仕サークル目次1令和8年度一般会計予算1912億円昨年度比116億円増2令和8年第1回定例会3月定例会の議案をピックアップ3 3月定例会の議案と請願の議決結果4代表質問5個人質問61月30日、令和8年第1回臨時会を開催しました。7、次回6月定例会の日程、予定をお知らせします。8、橋口幸男議員逝去。9、会議録を公開しています。1、令和8年度一般会計、予算、1912億円。昨年度比116億円増。柏駅東口駅前再整備事業、仮称、柏市子ども若者相談センターなど。当初予算の内訳。3月定例会では、市長より8年度当初予算案が示され、質問が集中しました。ここではその中から、特に議会が注目する事業を取り上げます。QR コード、予算の詳細はこちら。歳入と歳出の円グラフがあります。どちらも時計回りに読みます。歳入、自主財源 54.4%、市が自主的に調達できる収入、本市に納められる税金、805億3200万円。各種基金を取り崩して使うお金、143億2230万円。使用料及び手数料、26億2539万円。分担金及び負担金、10億1466万円。その他、54億2952万円。依存財源 45.6%。国や県から交付されたり割り当てられる財源や借金。国・県支出金532億5163万円。譲与税交付金交付税224億5170万円。銀行などからの借り入れ借金。115億9680万円。税収のポイント。1、個人市民税。給与収入や納税義務者の増加などにより、28億4300万円増。2、固定資産税。家屋の新築などにより、6億7000万円増。いずれも昨年度比。歳出。義務的経費 52.2%。福祉や医療に使う経費572億9726万円。職員の給料等に使う経費314億2877万円。国や金融機関から借り入れた借金の返済金111億 1831万円。投資的経費 14.3%。 道路、学校などの建設等の都市基盤の整備費用、普通建設事業費補助207億2233万円。中、国等からの補助があるものが補助、ないものが単独。中終わり。普通建設事業費単独67億1275万円。その他 33.5%。 光熱水費、消耗品費、通信運搬費、委託料等346億9136万円。補助金等140億2212万円。繰り出し金104億1639万円。その他48億1471万円。ここに注目。仮称、柏市子ども若者相談センターの整備工事にかかる経費及び旧そごう柏店本館の土地取得に伴う経費が増えたことにより、普通建設事業費が昨年度に比べ62億8502万円増額となりました。8年度予算ピックアップ1。柏駅東口駅前再整備事業。事業費約66億7371万円。1. 旧そごう柏店本館の土地取得。令和8年度66億円。用地取得費総額86億円。2. 柏駅東口駅前再整備に向けた検討及び関係者との協議。委託費等4297万円。用地管理整備費等3074万円。こんな質疑がありました。本会議。問い、柏駅東口駅前再整備の現在の進捗状況は？答え、地権者との協議の場として開催している柏駅東口地権者会合において、想定される事業手法や概算事業費を示しながら協議を重ね、事業化へ向けて着実に歩みを進めているところである。8年度は地権者との協議と並行し、まずは交通広場の改善に向けた検討を先行して行い、バス・タクシーなどの適正な配置について関係機関との本格的な協議を行う予定である。本事業は市にとって重要な取り組みとして、引き続き地権者と丁寧な協議を重ねながら、12月の旧そごう柏店本館の解体完了を見据え、再整備の方向性を固めていきたい。8年度予算ピックアップ2。仮称、柏市子ども若者相談センターの開設。事業費約43億3761万円。1. 施設整備。新築工事等、継続費38億6600万円。備品購入2億3301万円。屋内外遊具設置8900万円。2. 児童相談所の開設準備。人材育成693万円。システム構築9884万円。こんな質疑がありました。本会議。問い、児童相談所機能を有する同施設について、他自治体と比較してどのような特徴があるのか。答え、児童相談所機能に加え、母子保険、子育て支援、子ども家庭支援、 若者支援の機能を併せ持つ複合施設として整備しており、妊娠期を含め、すべての子どもや子育て家庭への支援から子ども、若者の自立に至るまで、切れ目のない支援を行う総合的な拠点とする点が大きな特徴である。複合施設とすることで、誰もが気軽に利用できる環境を整え、年齢や悩みの種類にかかわらず、幅広い相談に対応することにより、児童虐待の早期発見、早期支援につなげ、虐待予防の強化に取り組む。さらに、広い敷地を活かし、屋外には障害の有無にかかわらず、誰もが利用できるインクルーシブ遊具を備えた、プレーパークや芝生のグラウンドを整備する予定である。3月定例会の流れ、2月25日、本会議、開会、市長による施政方針、教育長からの教育行政方針の後、議案の提出。3月3日から12日、本会議、質疑並びに一般質問、27人が登壇、8人の会派代表議員を含む27人が登壇し、提出された議案や市の取り組み等について質問。詳しくは目次4、5へ。13日から18日、委員会、常任委員会、議案や請願を分野ごとに4つの委員会に分けて詳しく審査。13日、総務市民、16日、健康福祉、17日、教育子ども、18日、建設経済環境。24日、本会議、閉会、各委員長による委員会の報告、討論、採決、議決結果は、目次3へ。2、令和8年第1回定例会、3月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに、様々な視点から審議、審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。今回は目次1に引き続き、議論が多かった8年度一般会計予算、議案第34号の内容です。図書館再編構想、8年度重点事業として、図書館再編事業費942万円を計上。柏市図書館の在り方を実現するため、図書館再編の基本的な考え方を市民に示し、市民と共に図書館再編構想を作り上げることを目指すものです。次のような取り組みを組み合わせながら、将来の図書館を市民と一緒に考え、共有します。取り組み、市民ワークショップ等の開催、パブリックコメント、広報、ホームページ、SNS 等を活用した情報発信など。こんな質疑がありました。本会議。問い、平成31年2月に策定された図書館の在り方について、現時点での進捗はどうか。答え、策定以降、地域資料の保存や活用を重視し、本館や文館旧館に地域情報コーナーを設置してきた。また、柏駅前の子ども・子育て支援複合施設、手と手内に本の広場を整備するなど、まちづくりの中で図書館が果たす役割について具体化を進めてきた。一方、在り方で示した図書の分散の課題や、本館・文館それぞれの役割に応じた居心地の良い空間づくり、また多様な市民が集い、交流する環境の整備については、十分に実現できていない状況もあった。こうした課題を踏まえ、7年度は、 本市図書館のあり方を実現するための再編構想の策定方針を公表した。8年度はこの方針を叩き台として、図書館再編構想の策定を進めていく。近隣センターの方向性。8年度重点事業として、仮称、柏の葉近隣センター整備事業費1億993万円を計上。これまで近隣センターがなかった唯一のエリアである柏の葉コミュニティエリアへ、近隣センターを含む複合施設を整備するものです。施設利用開始は11年度を予定しています。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い、仮称、柏の葉近隣センター整備について、複合施設としたときに避難所として使う際のスペースが十分確保できるのか。答え、防災拠点としての機能を強化する仕様を盛り込んでおり、動線の工夫や防災倉庫の確保、避難者が円滑に出入りできる仕組みなどを取り入れる予定である。このほか、近隣センター関係の重点事業として次のものがあり、市民の居場所、地域のつながりの場として多くの方から利用していただける近隣センターを目指しています。近隣センターの改修、2億864万円。各近隣センターの建物内外について、計画的な改修、バリアフリー化等を実施。近隣センター待機室へ空調設備の設置、3636万円。10年度までにすべての近隣センター待機室に空調設備を設置。3、3月定例会の議案と請願の議決結果。ピックアップは、上記3月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。賛成多数、不採択は、賛否が分かれた議案です。市長提出議案。番号、条例1、件名、個人番号利用及び、特定個人情報提供条例の一部改正。議決結果、賛成多数。2、行政不服及び情報公開、個人情報保護審議会条例等の一部改正。全会一致。3、行政手続き条例の一部改正。賛成多数。4、一般職職員給与条例の一部改正、全会一致。5、税条例の一部改正、賛成多数。6、火災予防条例の一部改正、全会一致。7、非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部改正、全会一致。8、健康福祉審議会条例の一部改正、全会一致。9、老人福祉センター条例の一部改正、賛成多数。10、国民健康保険条例の一部改正、賛成多数。11、介護保険条例の一部改正、賛成多数。12、一律保育園条例及び子ども・子育て支援複合施設条例の一部改正、賛成多数。13、アフタースクール条例の一部改正、賛成多数。14、乳児等通園支援事業設備運営基準条例の一部改正、賛成多数。15、特定乳児等通園支援事業運営基準条例の制定、賛成多数。16、駐輪場等条例の一部改正、賛成多数。17、公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正、全会一致。18、市営住宅条例の一部改正、 全会一致。19、建築物における駐車施設不置条例の一部改正、全会一致。工事請負契約。20、老人福祉センター白樹荘改修工事、建築工事、全会一致。21、私立柏第五中学校屋内運動場長寿命化改良工事、建築工事、全会一致。指定管理者の指定、一部変更。22、運動場、プール及び体育館、全会一致。その他。23、包括外部監査契約の締結、全会一致。25、指導路線の認定、賛成多数。26、指導路線の廃止、賛成多数。7年度補正予算。27、一般会計、全会一致。28、国民健康保険事業特別会計、全会一致。29、介護保険事業特別会計、全会一致。30、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。31、病院事業会計、全会一致。32、水道事業会計、全会一致。33、下水道事業会計、全会一致。8年度予算。34、一般会計、ピックアップ、賛成多数。35、国民健康保険事業特別会計、賛成多数。36、公設総合地方卸売市場事業特別会計、全会一致。37、介護老人保健施設事業特別会計、全会一致。38、介護保険事業特別会計、賛成多数。39、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。40、母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計、全会一致。41、後期高齢者医療事業特別会計、賛成多数。42、病院事業会計、全会一致。43、水道事業会計、全会一致。44、下水道事業会計、全会一致。人事。45、監査委員の選任、賛成多数。46から48、人権擁護委員候補者の推薦、全会一致。財産の処分。24、49、ギガスクール用タブレット端末機器等、全会一致。委員会提出議案。会議規則。1、市議会会議規則の一部改正、全会一致。条例。2、市議会個人情報保護条例の一部改正、全会一致。請願。44、子どもたちのより良い教育環境を求めることについて。趣旨1、柏中学校区義務教育学校設置計画について、市主催の市民へ向けた説明会開催を要望します。不採択。趣旨2、柏第一小学校と朝日東小学校の存続を要望します。不採択。45、柏にゆかりのあるお酒で商業の町柏の賑わいを取り戻すことについて。趣旨1、ご当地のお土産開発や食べ歩きイベントとの連携など、柏にゆかりのあるお酒を使った賑わい創出ができないか、先進事例などを参考に、柏市として連携可能な対策の調査をお願いいたします。賛成多数。趣旨2、 広報柏や柏市ホームページなど市内の広報媒体を通じて、柏にゆかりのあるお酒を市内外に知っていただくための周知をお願いいたします。賛成多数。46、有害性が指摘されている有機フッ素化合物 PFAS 汚染から柏市民の命健康を守るために対策を求めることについて、趣旨1、柏市は金山落とし等の河川にPFAS が流出しないように原因者に対し確実に流出防止対策がなされるよう継続的な働きかけを行い、自治体独自の確認を実施してください。全会一致。趣旨2、柏市は PFAS による地下水汚染の原因を究明し、対策がなされるようにしてください。全会一致。趣旨3、柏市は PFAS が高濃度で検出された井戸を使っている住民に対し、上水道敷設の費用を支援するとともに、敷設までの間、浄水器設置補助等、住民の健康を守る取り組みを確実に行ってください。賛成多数。趣旨4、柏市は PFAS が高濃度で検出された井戸を使っていた住民で、PFAS 血中濃度検査を希望する方に費用助成を実施してください。賛成多数。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、市長提出議案。1、11、12、14、15、34。議決結果、可決。賛成27、反対6。反対は日本共産党。無所属の会、賛成1、反対1。3、5、可決。賛成30、反対3。反対は市民サイド。9、可決。賛成25、反対8。反対は未来構想柏。賛成3、反対2。日本共産党。無所属の会、賛成1、反対1。10、可決。賛成22、反対11。反対は未来構想柏。賛成3、反対2。日本共産党、市民サイド、無所属の会。賛成1、反対1。13、可決。賛成23、反対10。反対は未来構想柏。賛成4、反対1。日本共産党、市民サイド、無所属の会、賛成1、反対1。16、可決。賛成28、反対5。反対は、日本共産党。25、26、可決。賛成32、反対1。反対は、無所属の会、賛成1、反対1。35、38、41、可決。賛成24、反対9。反対は、日本共産党、市民サイド。無所属の会、賛成1、反対1。45、同意。賛成23、反対10。反対は、日本共産党、市民サイド、無所属の会。請願、44-1。不採択、賛成16、反対17。反対は、柏政府、公明党。競争柏、無所属の会、賛成1、反対1。44-2、不採択、賛成10、反対23。反対は、柏政府、公明党、未来構想柏、反対4、賛成1。競争柏、無所属の会、賛成1、反対1。柏エナジー。45-1、2、採択、賛成31、反対2。反対は、無所属の会。 46-3、採択、賛成17、反対16、反対は、柏政府、公明党、競争柏、46-4、採択、賛成20、反対13、反対は、柏政府、公明党。なお、全記載議案で、未来構想柏、欠席1です。議案と請願の QR コード。議員個人の賛否はこちら。会派名簿。令和8年3月24日現在。柏政府、畔蒜義明、後藤浩一郎、桜田慎太郎、助川忠宏、津村屋則人、古川隆文、会派代表、渡辺邦弘、公明党、小川由里子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、林真嗣、未来構想柏、伊藤誠、内田博樹、会派代表、岡田千佳、副議長、鈴木清浄、長山智人、渡辺裕二、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表、若狭智弘、競争柏、佐藤博史、会派代表、福本愛、山田和人、無所属の会、坂巻茂雄、議長、末永康文、会派代表、村越誠、柏エナジー、上橋志穂と、会派代表、北村和幸。
4、代表質問。令和8年第1回定例会は、召集日に市長から8年度施政方針が示されました。それを受け、施政方針や8年度予算などの総括的な事項について、それぞれの会派を代表する議員による代表質問が行われました。ここではその議論の一部をお知らせします。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。なお、この記事は各議員が要約して執筆しています。市長の政治姿勢を問う。将来を見据えたまちづくり。柏政府、古川隆文、QR コード。将来を見据えたまちづくり。問い。少子高齢化と人口減少は、ある日突然顕在化するものではなく、日々の暮らしの中では実感しにくいものの、確実に進行する構造的な変化である。すでに医療、介護、保育、建設、物流、さらには自治体行政の現場においても、担い手不足が喫緊の課題となっており、この流れは今後さらに加速することが見込まれる。こうした中で、本市において人口減少や生産年齢人口の減少による影響が、行政運営、地域経済、市民生活において本格的に顕在化する時期をどのように認識しているのか。また、その時期を見据え、持続可能な体制をどのように構築していくのか。今取り組むべき課題を含め、市長の見解を問う。さらに、柏駅東口駅前については、再開発から約50年が経過しており、今般の施政方針の中で、今後さらに50年先を見据えた街づくりを行うとしているが、将来世代にどのような都市空間を引き継いでいきたいと考えているのか、市長の思いがあれば伺いたい。答え。本市の人口は、2035年頃をピークに減少局面へ 入る見込みである一方、生産年齢人口は2030年頃に減少へ転じると見込まれており、財政への影響は人口減少よりも早期に顕在化すると認識している。したがって、今後10年間は将来の街の姿を左右する極めて重要な期間であり、この間に柏の強みを一層磨き上げるとともに、新たな価値創造にチャレンジしていくことが不可欠である。人や企業、情報が集まる魅力ある街の基盤を確立し、住みたい、住み続けたい、訪れたいと思われる街を目指す。柏駅東口駅前再整備、目次1参照については、市全体の賑わいを支える重要な拠点として、官民連携により、時代に合った商業機能への更新を図るとともに、来外、来る街のきっかけとなる仕掛けや、多様なニーズに応える機能を複合的に導入していく。また、広場や緑地空間の整備など、ゆとりある心地の良い都市空間の創出を進めることで、50年先も魅力ある拠点として持続する街づくりを進めていく。公共施設等総合管理計画、知ってプラスについて、知ってプラス、公共施設等総合管理計画、限られた経営資源の中で、公共施設等によるサービスを将来にわたり持続的に提供するため、公共施設等の現状及び課題を明らかにすることを目的とした計画。知ってプラス終わり。問い、公共施設等総合管理計画では、40年間で施設総量を 13% 縮減しつつ、コストの適正化を図る方向性が示されてきたが、第一期計画期間においては、結果として建築物系施設の保有面積が約 6% 増加している。人口増加等の要因はあるものの、人口減少社会を見据えたとき、このまま施設総量が増加し続けることは現実的ではないと考える。第二期計画期間において、どの程度の増減を見込んでいるのか。また、第二期計画では、施設総量の具体的な削減数値が示されていないが、今後どのような考え方で、公共施設の適正化を進めていくのか。公共施設は、市民生活に密着しているがゆえに、再編は、総論は賛成、各論は難航となりやすい課題であるが、今後、どのような議論と検討を進めていくのか、市長の見解を問う。答え。第一期計画期間においては、当初の人口推計を上回る人口増加、特に北部地域の児童生徒数の増加に対応する学校施設整備等により、結果として施設総量は約 6% 増加した。第二期計画期間においても引き続き人口増加が見込まれ、また本市は中核市の中でも施設保有面積が少ない状況にあり、当面は施設総量の削減は難しいと認識している。一方で、第三期計画期間にあたる17年度以降は人口減少局面に入り、より厳しい財政状況が見込まれることから、第二期計画期間を含めた今後30年間は長期的視点での対応が不可欠である。今後は目標使用年数を見据えた既存施設の計画的かつ予防的な保全を行うとともに市民ニーズとの適合性を検証し、施設機能の集約化や複合化を進めることで公共施設の量の適正化と質の向上を両立させる取り組みを進めることによる縮充を目指したいと考えている。物価高騰対策に全力を。もっともっと住みよい柏へ。公明党塚本龍太郎。QR コード。新年度予算編成と市長の重点政策。 問い、市長2期目スタートの新年度予算となるが、市長選の重点政策が新年度予算編成にどのように反映されているのか。答え、第6次総合計画、知ってプラスに掲げる、誰もが学び続けられることで人が育つ町、健康になれるきっかけにあふれた町、など、7つの重点テーマに基づき、事業を実施する予定である。知ってプラス、柏市第6次総合計画。本市が目指す街づくりを実現するための施策を体系的に示したもの。市政を総合的計画的に進めるための指針として、市が策定する計画の中でも最上位に位置づけられている。知ってプラス終わり。物価高騰対策。問い、さらなる物価高騰対策として、水道基本料金の免除や、千葉県が実施するキャッシュレス決済ポイントサービスに、本市がさらに上乗せして実施してはどうか。答え、国の重点支援交付金、知ってプラスの追加配分の動向を注視しながら、市民生活への影響を踏まえ、効果的な支援策を検討していく。知ってプラス。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。重点支援地方交付金。物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が実施する取り組みに対して、国から交付されるお金のこと。知ってプラス終わり。東日本大震災から15年。問い、気仙沼市への人的支援は終了したが、引き続き復興を支援するため、被災地の食材を使った被災地支援イベント等を実施できないか。答え、これまでの被災地とのつながりを風化させることなく、様々なネットワークを通じて、本市として何ができるのかを幅広く検討していく。帯状疱疹ワクチン。問い、公明党が提案していた50歳から64歳の方に対する帯状疱疹ワクチン接種費用の助成がスタートするが、接種者数、接種率等の目標はどのように設定しているか。答え、すでに実施している近隣市の接種率は約 2% であるため、本市でも同様に対象者9万人の 2% である1800人と想定している。がん対策。問い、本市では厚労省の通知に基づき5つのがん検診を行っているが、この5つのがん検診以外に、松戸市では前立腺がん、市川市では口腔がん、横浜市では膵臓がん検診を行っている。本市でもこれらのがん検診について調査研究を行うべきではないか。答え、5つのがん検診以外について引き続き国の動向を注視していく。補聴器助成。問い、全国的に加齢性難聴者への補聴器助成が進んでいるが、本市では難聴と認知症の因果関係についてのエビデンスが定かではないとして、助成制度が認められていない。そこで、因果関係調査のため、市独自に実証実験を行ってみてはどうか。答え、市独自の実証事業について検討していく。南部クリーンセンター周辺道路。問い、2005年3月に稼働した南部クリーンセンターは、本年21年目を迎える。建築当時に交わされた道路新設改修の進捗状況はどうか。答え、主要6路線のうち、6年度に逆西運動場から逆西駅、7年度は逆西小学校南側から 逆西中学校の路線が完了。8年度には、白陵高校入口交差点から白陵高校までの路線と、富士五湖湖線橋付近の整備を予定している。一律柏高校へのコンビニ誘致。問い、昨年9月、一律松戸高校では、県内の公立高等学校で、初めて学校内にコンビニを誘致した。生徒の利便性向上の観点から、一律柏高等学校でも検討を行ってほしいと考えるが、本市の考えはどうか。答え、7年度、一律柏高校においても誘致に向けた調査を行ったが、コンビニの設置場所確保などの課題があり、現時点では実現に至っていない。引き続き調査研究を行っていく。市政全般は概ね妥当。実態把握、職員待遇、詳細対応に改善余地。未来構想柏、鈴木清浄、QR コード。市長の政治姿勢について。問い、旧そごうの解体の進捗状況は。答え、予定通り、令和8年12月の土地引き渡しに向けて作業を進めている。なお、地下部分の解体工事の実施については、次期開発で建築される建物の設計の中で対応を決定していく。問い、一律柏病院建て替え事業の状況は。答え、設計と施工性の適正化やコストの妥当性を検証し、16年度の整備完了に向けて全体的な事業費の抑制とスケジュール管理に取り組んでいる。病院経営や建て替えを取り巻く環境は、本市だけではなく、全国的に厳しい状況が続いている。小児二次医療等の不採算医療など、公立病院に求められる役割を果たしていく。問い、中央図書館は柏駅前に整備するか。答え、図書館再編構想は、令和8年6月以降をめどに市民ワークショップや先進事例を学ぶ講演会などを開催し、市民の皆様の思いや考えを幅広く伺う機会を設けていく。その後、パブリックコメントによる意見募集を経て、8年度中の再編構想の策定を目指している。中央図書館は市民の生活と文化的活動を支え、交流や新たな価値を生み出す拠点とすることとし、柏駅周辺での整備を検討している。問い、令和9年2月開所計画の児童相談所の職員の研修状況はどうなっているか。他自治体へ研修派遣している機関に退職する職員がいると報告があるがどうか。答え、児童相談所等の運営が図れるよう、開設時の人員体制については、全体で120名程度の職員を配置する予定である。7年度における派遣研修の状況については、千葉県の児童相談所をはじめ、特別区の児童相談所及び一時保護所に35名の専門職を派遣し、必要な知識の習得や、実務経験を積んでいる。問い、スポーツの町柏の具体策は。答え、トップアスリートと触れ合う機会を通して、将来への夢や希望、スポーツへの関心を喚起できるようにしている。柏市スポーツ協会をはじめ、各種スポーツ競技団体を支援するため、各団体に補助金を交付するとともに、市のスポーツ施設を優先的に確保し、その活動を支援している。また、毎年開催される千葉県民スポーツ大会への出場選手に対しては、スポーツ協会を通じて助成金を交付している。全国大会や国際大会に出場する際には、 奨励金を交付している。教育行政について。問い、富瀬小学校では児童が地域の安心安全をテーマに地域に出て、道路の安全や公園での遊具、トイレ等をタブレットで動画を撮り、実態をまとめ、道路整備課や公園緑地課にプレゼンテーションを行っている。大津ヶ丘第一小学校でも同様な実践がされている。中学校で同様な実践がされているか。答え、中学校における実践事例を蓄積共有し、市内全体への普及を図っている。問い、長期欠席児童生徒、不登校児童生徒の実態は。答え、7年度1月末時点での長期欠席者数は、小中学校計1384名、不登校者数は計815名である。長欠児童生徒及びその保護者に対して支援を行うために、スクールソーシャルワーカーの増員を目指す。防災行政について。問い、30年以内に 80% の確率で発生する南海トラフ大地震。どのような想定か。避難所の収容状況の予測はどうか。答え、南海トラフ地震発生時の想定震度は5弱。震度5弱の場合は、全職員の2分の1が参集し、必要に応じて避難所を開設し、被害を受けた市民の受け入れを行う。暮らしと平和が第一の柏市へ。補聴器購入費助成の実現を。日本共産党、武藤光恵。QR コード。平和の取り組み。問い、憲法9条の改悪に反対し、柏市平和都市宣言、知ってプラス、を実現する方向で行動すべきでは。知ってプラス。平和都市宣言。世界の恒久平和を願い、非核三原則の堅持、核兵器廃絶と軍備縮小を訴える宣言。本誌は昭和60年、1985年3月20日に当宣言を行った。知ってプラス終わり。答え、平和な世界を望む気持ちは不変の願いである。憲法に関しては、国会の場での議論に加え、国民投票による判断も必要になってくるかと思う。問い、2022年3月8日、ロシアのウクライナ軍事侵攻に対するコメントを出している。アメリカがイランに行った軍事侵攻に対してコメントを出すべきではないか。答え、他種の状況も踏まえながら検討する。国民健康保険事業。問い、本市は国保料を3年連続で2万3000円もの値上げを行う。この中には子ども子育て支援分3623円が含まれている。流山市は新年度子ども子育て支援分のみの値上げとなっている。これ以上の値上げはやめるべきではないか。答え、県内保険料水準の統一を見据え、将来世代の急激な保険料負担増を招かぬよう、応分の負担をお願いせざるを得ない。問い、他市では高額な報酬をもらいながら、国保逃れの議員が問題となった。適切な納付の指導が必要では。答え、国において検討が進められているので、動向を注視していきたい。高齢者の補聴器購入費助成。問い、昨年12月議会で高齢難聴者の補聴器購入費助成を求める請願が採択された。八千代市では新年度予算化しており、県内の20の自治体が 助成を実施する。請願採択の重みをどう受け止めているのか。答え、重く受け止めているが、直ちに実施義務が生じるわけではない。合理的な事業実施の可能性について検討していく。公共交通の充実。問い、公共交通空白不便地域、知ってプラスの解消にどのように取り組むのか。知ってプラス、公共交通空白不便地域。鉄道駅や路線バスの停留所といった公共交通機関の発着場所から一定以上の距離がある地域。知ってプラス終わり。答え、地域、市、交通事業者が連携して、地域ごとの課題に応じて取り組む。問い、市役所ルートのワニバースにおいて、シルバーチケットの実証実験を実施することは評価する。土日祝日も運行してほしいがどうか。答え、土日の運行は利用者が大きく減少する。慎重に見極めていきたい。子育て支援。問い、東京都は7年度から保育料を完全無償化している。浦安市も8年度から実施する。本市も取り組んでほしいがどうか。答え、0歳児から2歳児までの保育料無償化には約15億円が必要。本市の財政状況で実施するのは困難である。問い、市では2025年度から柏市進学応援プロジェクト、知ってプラスを立ち上げた。知ってプラス、柏市進学応援プロジェクト。柏で育った子どもたちの未来に、一つでも多くの選択肢が増えることをお願い、大学専門学校などの受験料補助や、児童養護施設、里親家庭などを離れた方の大学等進学支援のため、学費や生活費の一部、返済不要の奨学金、助成を本市が実施するもの。知ってプラス終わり。この奨学金を受けている子はたった2名。対象をせめて住民税非課税世帯に広げるべきでは。答え、国による支援が充実してきている。現在対象者の拡大は考えていない。問い、小学校給食費の無償化は大きな前進だ。中学校給食も半額補助ではなく完全無償化を求めるがどうか。答え、中学校給食の完全無償化には7億6000万円の財源が必要で困難。国及び県に対して財源の確保を要望していく。すべての事業に市民の声を。子ども真ん中社会へ。市民サイド、林紗恵子。QR コード。柏市子ども計画、知ってプラス。知ってプラス、子ども計画。すべての子どもが幸せな生活を送ることができる社会を目指し、社会全体で子どもに関する取り組み、子ども施策を進めるための計画のこと。都道府県と市町村に策定の努力義務が課せられている。知ってプラス終わり。問い、事務局作成の素案を修正したのみで策定する進め方は問題だ。本来は子どもの意見を受けて、審議会委員が基本構想や基本目標を話し合うべきではないか。また、子どもの意見聴取が十分ではないまま策定すべきではない。子どもに何をどのように聞くのか、調査のあり方からまず審議会で話し合うべきではないか。答え、素案は最終的な結論を示すものではなく、今後も委員の意見をもとに修正を重ねていく。子どもや若者の意見聴取は大変重要であり、 様々な手法を検討し、継続的な意見聴取に取り組む。問い、広く子供の意見を聞くべきで、その範囲を狭めるべきではない。ワークショップの周知は、柏駅付近の中学校のみに行ったため、参加者が少なかった。アンケート調査も、小中学校3校ずつでのみ実施し、特にウェブ形式だった中学校2校の回答者は、たった一人だった。実施方法の見直しが必要だ。児童センターでのアンケート調査は、どのような設問で行うのか。答え、子ども大綱に基づく設問など、広く子どもの声を拾い上げる内容にしていく。柏中学校区義務教育学校、知ってプラス計画。知ってプラス、義務教育学校。小学校、前期課程と、中学校、後期課程を一つの学校として、義務教育9年間を見通した、小中一貫教育を推進する学校のこと。柏中学校区義務教育学校、QR コード。知ってプラス終わり。問い。教育委員会は、基本設計が示された現段階で、初めて3校の子どもたちに計画の説明をするが、この機会に自由記述式のアンケートの実施を求める。子どもたちには何をどのように伝えていくのか。答え。義務教育学校を設置する趣旨や、学校運営、施設設備の特色等についてわかりやすく説明し、寄せられた疑問や意見には丁寧に対応する。問い、デメリットもしっかり伝えるのか。子どもたちが議論できる論点になるような点も伝えるべきではないか。答え、子どもたちが自由に感じたことを答えられるような形でアンケートを行う。誇りある次世代を育てるまちづくり。活気満ちて文化を育むまちづくり。競争柏、山田和人、QR コード。まちづくりについて。問い、柏の葉まちづくりの展開と、企業立地や中小企業、地域経済、産業を支える育成支援に対しての施策を問う。答え、千葉県が進める柏北部、中央地区の土地区画整理事業区域内の定住人口については、計画人口26,000人に対し13,000人を超え、定住人口の増加とともに就業人口の増加も見込まれ、昼夜人口のバランスが取れた賑わいのある街づくりが実現しつつある。本市は東京大学や千葉大学、国立がん研究センターをはじめ、学術研究機関が集積する地の集積地であり、柏の葉地区を中心に研究開発型企業やスタートアップの立地が進むなど、都市間競争において優位性を有する環境が形成されており、研究機関と地元企業との連携を促進することで、地元企業の新たな挑戦や技術革新を支援するとともに、企業の成長を後押ししていく。問い。新、市建設道路の進捗を問う。答え。柏公園入口交差点から公園方面約300メートルの急なカーブとなっている部分は、用地買収が完了し、スムーズな通行となる。一方、柏ふるさと公園前の区間については、残る土地所有者との用地取得に向けた交渉では合意に至ってはおらず、整備が進んでいない状況である。問い、新市民文化会館築53年、現市民文化会館の整備について問う。答え、市民文化会館は将来にわたり本市の芸術文化活動のシンボルとして、市内外の多くの皆様を引きつける 新たな文化芸術の拠点施設となるよう検討を進めたいと考えている。現市民文化会館は施設残存年数を踏まえつつ安全な利用に供する対策、バリアフリー化についても階段の昇降を要しない既存の低層スペースである2階のロビーやホワイエなどの有効活用や運用の工夫も含め検討する。
無所属の会が探る地域の諸課題。新年度予算編成、柏駅まちづくり構想。無所属の会、村越誠。QR コード。新年度予算編成は柏駅まちづくり。問い。柏駅東口再整備、目次1参照に、66億円の土地取得費が計上されている。旧そごう柏店の解体工事は問題なく進んでいるのか。答え、順調に進捗している。柏駅のにぎわい創出に資する取り組みや、将来像を見据えた試みなど、暫定的な活用も検討している。問い、一律柏病院の再整備事業設計、建築工事の国、県からの財政支援は？答え、基本設計の見直し、工事費の抑制とともに、国と県に対して建て替え及び経営に関する財政支援を要望してきた。問い、本市農業、柏市都市農業振興計画、知ってプラスは？知ってプラス、柏市都市農業振興計画。本市の総合計画のもとに位置づけられている農業分野の部門計画のこと。本市の特性を生かした農業振興を推進する指針となっている。知ってプラス終わり。答え、農業者の声を聞き、エリアごとの地域特性を生かした農業振興を推進し、持続可能な本市農業実現に取り組む。問い、総合防災訓練から災害に対する対策配慮は？答え、市民が安全に避難生活できる防災体制の強化、環境整備に取り組み、自然災害に強い街づくりを進める。問い、児童の放課後の居場所を確保するアフタースクール事業は？答え、下半期にはモデル校として事業を実施し、本格実施に向けた検証を行う。問い、部活動の地域展開をする団体の把握と課題は？答え、国の動向や現場の声を踏まえ、KSCA 知ってプラスと協議を重ね、着実に進める。知ってプラス KSCA 一般社団法人柏スポーツ文化推進協会柏スポーツカルチャーアソシエーションの略。本市と KSCA は市内における部活動の地域展開に係る地域クラブの運用事業、共同事業について協定を締結している。知ってプラス終わり。問い、独自設置する仮称柏市子ども若者相談センター目次一参照は、児童相談所機能を含めた複合施設であるが、機能や役割は？答え、児童相談所機能を含む複合施設で一時保護施設も併設する。児童福祉法等の配置人数等を踏まえながら適切な職員体制で運営していく。地域の諸問題。問い、手賀の丘公園の現在の状況は？答え、キャンプ場の設置期間は10年間で公園利用の促進につながっている。健康増進環境政策のモデル都市に、ホッとする街柏を目指して、柏エナジー上橋志保と、Q QR コード。受動喫煙防止。問い、受動喫煙防止への配慮が足りていないと思わないか。答え、通報などから市内の事業所や飲食店において望まない受動喫煙が発生していることも認識している。喫煙者の禁煙支援や周りの方々の受動喫煙防止に対して粘り強く取り組んでいく。ミストシャワー設置。問い、ミストシャワー設置に関する進捗状況はどうなっているか。答え、設置にあたっては各施設管理者やイベント主催者においてそれぞれの状況に応じた検討を行うことが重要だと考える。検討にあたっては、分かりやすい事例の情報提供も有効と考えており、昨年の柏祭りの事例について、柏市地球温暖化対策推進本部において共有した。今後も設置事例の周知、市内における設置状況を引き続き確認していく。ドッグラン設置。問い、市営のドッグランを設置し、運用を始めていかないか。答え、市民のニーズや財政状況を踏まえ、現在策定中の柏市動物共生未来ビジョン検討懇談会において、本市の動物愛護に関わる総合的な施設整備のあり方について、議論を深めたいと考えている。5、個人質問。3月定例会では6日間にわたり、市の課題や将来の展望・計画、市政運営がしっかり行われているのかなど、市長などに19人の議員が質問しました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス、各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏政府渡辺邦弘 QR コード。柏市都市農業振興計画知ってプラス。知ってプラス、柏市都市農業振興計画。本市の総合計画のもとに位置づけられている農業分野の部門計画のこと。本市の特性を生かした農業振興を推進する指針となっている。知ってプラス終わり。問い、この計画が策定されることを踏まえて、新年度予算に新たな事業があるか。答え、国、県の支援制度に頼るだけではなく、この度、農業用機械の買い替え制度ということで、市としても農業者の皆様に寄り添った独自の支援策というものを検討したところである。引き続き本市の持続可能な農業の実現に向けて取り組んでいきたい。道の駅湘南。問い、以前野菜の冷凍機メーカーに見学に行くという話を伺ったが、その後何か進捗はあるか。答え、冷凍野菜の製造については、2月末に急速冷凍機の導入が完了し、現在は商品化に向けて試作品の検証を行っている。具体的には、ほうれん草とブロッコリーの2品目について、洗浄、加熱処理した後に急速冷凍して作成した試作品を、道の駅湘南内のレストランや従業員に提供し、食味や使い勝手などの検証を今進めているところである。今後はこの試作品の検証結果を踏まえ、柏産の冷凍野菜として商品化に向けた取り組みを進めていきたいと考えている。柏政府後藤浩一郎 QR コード。市立柏病院。問い、経営改善については、救急受け入れ、病床利用率、DPC、知ってプラス、導入について、どのような状況か。知ってプラス、DPC、 ダイアグノーシスプロシージャコンビネーションの略。病名や手術の有無などによって病気の種類を分類し、その分類ごとに1日あたりの医療費の計算を行う制度。知ってプラス終わり。建て替えについては病床のダウンサイジングも検討すべきではないか。答え、病床利用率は約 70% まで改善している。救急受け入れは2600件程度まで伸びると思われる。DPC は令和10年4月から導入予定である。工事費を抑制するために延べ床面積の削減は重要だ。曙山周辺構想。問い、来園者の車で大渋滞が発生しているが、アクセス道路の検討状況はどうか。答え、県道森谷流山線の新大利根橋南側を起点とし、風車前の花畑付近につながるルートで、全長約 1.8km、幅員7メートルの道路を整備する予定である。統括中部地区総合開発事務組合、知ってプラス。知ってプラス、統括中部地区総合開発事務組合。本市、流山市、我孫子市の3市で構成される一部事務組合。複数の市町村等の事務を共同で処理することを目的に、地方自治法に基づき設立される組織のこと。ウィングホール柏斎場、障害者支援施設緑園、共同生活援助事業所緑の家を運営している。知ってプラス終わり。問い。葬儀車両が狭隘な近隣集落の生活道路に侵入しないよう、斎場と地域を切り分ける道路の検討状況はどうか。答え、田中調節地越流堤の移設工事に伴う周囲堤の工事用道路を活用し、侵入路の整備を進めることで国と協議している。子ども障害福祉行政。問い、放課後デイの財政負担はどの程度か。答え、令和6年が約17億円で、平成24年と比較して約14倍に増えている。柏清風、助川忠宏、QR コード。国指定重要文化財の公開。問い、本市にある国指定重要文化財を市民が見られる施設があるか。答え、展示には設備面の厳しい条件があり、市内施設では条件をクリアできない。統括印旛送り大使。問い、統括印旛送り大使を文化財として保護していくべきではないか。答え、風土が育てた巡礼文化として後世に引き継ぐべきものであり、専門家と現地を訪れ、今後の調査や記録作成の計画を立てていく。本市のバラを作る。問い、本市独自のバラを作り、今後の観光や交流に役立ててはどうか。答え、ベルサイユのバラを曙山農業公園に植えた。本市独自のバラは公園の魅力向上など話題性も高い。これにかかる費用や具体的にどのような活用が考えられるかを調査検討していきたい。ドッグラン。問い、風早公園にドッグランや猫カフェを整備し活用してはどうか。答え、要望も多くあるが、設置にあたっては、管理体制や運営継続のための人員、予算の確保が不可欠であり、総合的な動物愛護施設のあり方について、さらに議論を深めていきたい。公明党、小川百合子、QR コード。重度障害者の就労支援について。問い。本市の重度障害者就労支援として、 今後の検討状況について問う。答え、国では2年度から雇用施策と福祉施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業知ってプラスを開始し、本市でも就労を希望する重度の障害者がいることから、就労の実現に向け8年度から事業が開始できるよう準備を進めている。知ってプラス、重度障害者等就労支援特別事業。自営業や企業で働く重度障害者等に対して、市区町村から重度訪問介護事業者等を通じ、通勤時に介助者が行う移動支援や職場内での身体介護等を実施する事業のこと。知ってプラス終わり。湘南近隣センターと図書館拠点。問い、湘南近隣センターの交流拠点と図書館拠点をどのように融合させるのか。答え、新たに整備される新湘南近隣センター内に設置する湘南分館は、エリアの中心となる拠点と位置づけられる。静かに読書や学習ができる性の空間と、会話やグループ学習などを伴う学びが可能な道の空間が必要と考えている。今までの活動が継続できるよう、将来を見据えた適正規模で賛成いただいたところである。交流が育まれるみんなの居場所を目指す。ペット同行避難について。問い、現在すべての避難所で同行避難が可能であるが、どの避難所でも一定のルールの下で実効性ある体制を整えるべきと考えるが、現状と取り組みについてはどうか。答え、ペット避難ガイドラインに基づき、避難所で従事する市職員に対し、運用方法について説明しており、すべての避難所で同じ対応ができるよう努めており、ペットシーツやゲージを備蓄している。また、地域の希望に応じて、講習会や実際の運営を想定したゲージ設置訓練などを実施している。ホームページにも、避難が可能な施設を公表し、周知を図るとともに、平時からのルールにおいても周知をしている。公明党中島隆、QR コード。物価高騰対策について。問い、千葉県物価高騰対策について問う。答え、水道料金のうち基本料金の2ヶ月分ほどを交付予定。消費喚起対策は、令和8年8月以降にキャッシュレス決済による 10% のポイント還元キャンペーンの実施を予定。また本市では、市民全員に1人5000円を支給する。小中学校の給食費負担軽減にも活用する。経済行政について。問い、ベルサイユのバラ、本市への経済効果について問う。答え、令和6年11月のベルサイユのバラデザインマンホール蓋の設置及び令和7年4月のデザインマンホールカードの配布を契機に、市の事業との連携、市内事業者による関連商品の開発や販売などの取り組みが、市内への集客増や地域経済の活性化につながっている。また、1月から2月まで、観光案内所において、ベルサイユのバラをテーマにしたスタンプラリー事業を実施。この事業は、市内の主要な集客施設である、道の駅湘南及び曙山農業公園のほか、柏の葉の民間施設にもスポットを設置し、市内回遊の促進を図り、各スポットで特別メニューや特典を用意の上、工夫を凝らす内容とした結果、作品のファンをはじめとする参加者の満足度も高いものとなった。これまでの事業の経済効果について、売上額の推計値だが、全体の参加者数と各施設の利用者数、平均消費額等から算出すると、数千万円程度の売上効果があったものと推測している。 8年度以降も引き続き関係団体と連携し、市内交流人口の拡大と地域経済の活性化に取り組む。未来構想柏、長山智人、QR コード。柏警察署の二所体制。問い、柏警察署の二所化に対し、本市として今後どのように取り組んでいくのか。答え、今後も県警へ二所化を要望しつつ、柏警察署の警察官増員を求めていく。福祉避難所の整備。問い、今後の防災体制の強化に向け、福祉避難所の整備をどう加速させていくのか。答え、すでに整備している福祉避難所に対して具体的な支援内容の協議を進め、地域防災計画の中でもあり方を見直していく。旧田中北小学校跡地。問い、公共施設と総合管理計画、知ってプラスでは解体するとしている一方、民間による活用を検討しているというのは齟齬があるのでは。知ってプラス、公共施設と総合管理計画。限られた経営資源の中で、公共施設等によるサービスを将来にわたり持続的に提供するため、公共施設等の現状及び課題を明らかにすることを目的とした計画。知ってプラス、終わり。答え、個別施設再編アクションプラン知ってプラスの中で、書き方の見直しを検討している。知ってプラス、個別施設再編アクションプラン。柏市公共施設等総合管理計画の個別施設再編方針で定めた公共施設ごとの対策内容とその実施時期を踏まえ、対策に要する費用と詳細な実施時期を示すもの。知ってプラス終わり。第51回衆議院議員総選挙に関わる事務。問い、衆議院解散総選挙実施が示されて以降の選管事務局職員の残業時間は。答え、平均で226時間、最長で240時間の残業時間であった。未来構想柏、渡辺裕二。QR コード。柏祭りの日程変更と今後の展望。問い、私も柏祭りの日程に関して多くの市民事業者からご意見をいただき、過去に2回開催日程の変更を提言した。今回7月末週から9月第3週の開催に変更となったが、どのような議論と整理があったのか。答え、柏祭り実行委員会において、近年の記録的な酷暑により熱中症リスクが高まっている状況を踏まえ、参加者の安全確保を最優先に開催時期を見直した。今後は秋ならではの魅力を生み出せるように取り組む。転換期を迎えた柏の葉ムクドリ対策。問い、現在の共存を前提とした戦略的選定という基本方針は効果が薄く継続が難しい。対策を追い払いに転換すべきでは。答え、ムクドリが飛来し始める初期段階での追い払いを実施するとともに、今後樹木の選定方法や時期なども含むより効果的な対策について検討する。未来構想柏、伊藤誠、QR コード。特別支援学級の廃員について。問い、特別支援学級の支援員は十分に配置されているか。答え、十分に行き届いているとは認識していない。教育支援員の拡充を目指したい。仮称、柏市子ども計画、知ってプラスの進捗について。知ってプラス、子ども計画。 すべての子供が幸せな生活を送ることができる社会を目指し、社会全体で子供に関する取り組み、子供施策を進めるための計画のこと。都道府県と市町村に策定の努力義務が課せられている。知ってプラス終わり。問い、仮称柏市子ども計画において、子ども・若者の意見をどのように計画に反映させていくのか、また継続的に子どもたちが参画する仕組みを構築するか。答え、子ども・若者の意見反映については、重要な検討課題として取り組んでいく。継続的な意見聴取の取り組みについては、子ども・若者の意見聴取を明確に位置づけ、対象となる子どもの状況や年齢、発達の程度に応じた手法を検討するとともに、参加しやすい工夫を施した意見聴取の場を設定すると、様々な子どもたちの意見・声を丁寧に聞き、施策に反映していくよう努めていく。柏産の冷凍野菜として商品化に向けた取り組みを進めていきたいと考えている。また、いただいた意見を踏まえた見直しを進めていく予定である。未来構想柏、内田博樹、QR コード。障害者福祉について。問い。将来の新図書館における対面朗読を充実するための準備はどう進めるのか。答え、対面朗読については、読書が困難な方々に読書の機会を広く提供できるサービスであると認識しており、将来の図書館の整備にあたり、その充実を目指したいと考えている。今後も具体的な整備内容について、関係団体や利用者の皆様のご意見を丁寧に伺いながら、当事者の方々にとって真に利用しやすい環境となるよう、必要な設備のあり方や運用方法等について検討を進める。問い、障害者がタクシーを利用して交通系カードで支払う際に十分なサポートが受けられるよう、事業者団体に働きかけてもらえないか。答え、市としては、障害のある方が安心してタクシーを利用できるよう、特に支払い時にも十分なサポートが受けられるよう、今後も様々な機会を捉えながら事業者に働きかける。日本共産党矢沢秀夫 QR コード。大規模小中一貫義務教育学校知ってプラス建設。知ってプラス義務教育学校、小学校前期課程と中学校後期課程を一つの学校として、義務教育9年間を見通した小中一貫教育を推進する学校のこと。QR コード、柏中学校区義務教育学校、知ってプラス終わり。問い。本市の教職員のアンケートには、小中一貫校建設を必要とする声は少ない。事業を見直すべきではないか。答え、小中一貫教育の具体的イメージを持つことが難しかったと考える。問い、六三制の教育を変える大改革なので、全市民に説明すべきではないか。答え、教育をどうするかは、教育委員会と市長部局が一緒になって考える。地域や保護者、子どもの意見も聞きながら進める。学校給食無償化。問い、小学校は無料となった。私立学校通学者にも支援をすべきではないか。答え、文科省では対象外となっている。視覚障害者の日常生活用具支援拡充。問い、障害者支援アプリとセットでスマートフォンを日常生活用具費の対象項目に追加することを求める。答え、先行自治体の情報収集を行う。日本共産党渡部和子 QR コード。公共交通の充実。問い、 公共交通空白不便地域知ってプラスの解消に向け、市と協議した地域のその後の進展はあるか、病院送迎バス活用の進捗は。知ってプラス、公共交通空白不便地域。鉄道駅や路線バスの停留所といった公共交通機関の発着場所から一定以上の距離がある地域。知ってプラス終わり。答え。不便地域とは意見交換を継続している。病院バスの活用は導入可能性について粘り強く意向確認をしていく。アフタースクール事業。問い。子供ルームと放課後子供教室を一体化し民間に委託することが子供の最善の利益につながると考えるか。答え。子供に関しては何が最も良いのかを最優先に考えて取り組んでいる。問い。支援員の処遇は現行水準は維持されるのか。隙間バイトアプリを使った採用の禁止など、仕様書の変更を求める。答え。指導員の処遇は従前と同水準で採用される見込み。スポット採用は保育の質の観点から望ましくないと考えているため、仕様書の変更を検討している。
日本共産党、田口康弘。QR コード。学校給食センター予定地の PFAS、知ってプラス、汚染。知ってプラス、PFAS。有機フッ素化合物のペルフロオロアルキル化合物、およびポリフロオロアルキル化合物の総称。PFAS のうち PFOS、ペルフロオロオクタンスルフォン酸。PFOS は、ペルフロオロオクタン酸は耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていたが、人の健康や動植物の生息、生育に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、現在国内での使用、製造が原則禁止されている。知ってプラス終わり。問い、新しい給食センターの用地として、海上自衛隊下総航空基地正門前の旧自衛隊艦舎用地を取得し、建設する計画が出された。予定地の地下には、環境省が暫定指針値とする50ナノグラムパーリットルの少なくとも30倍の PFAS に汚染された地下水が推定できる。仮に建てるとしても、1、土壌の PFAS 分析。2、地下の PFAS 汚染の観測井戸を作り、地下水を継続的に観測、分析。3、PFAS を含む泥やミストがセンターに侵入しないための換気システムと、人や車両の出入り口に PFAS 汚染物質が侵入できないシステムは、最低限必要と考えるがどうか。答え。今後の施設整備及び設計段階においては、PFAS 問題に限らず、食の安全、衛生全般の観点から、児童生徒及び保護者の皆様に安心していただける施設整備に努めていく。日本共産党、平野浩一。QR コード。議員の国保逃れを容認できるか。問い。大阪などで日本維新の会の地方議員による国保逃れが大きな問題になった。市民の不信の目が議員全体に向けられている。国保逃れを本市は容認できるのか。答え。いわゆる国保逃れとは、複数の支払い先から報酬を得ている方が、少ない方の支払い先において、被用者保険に加入し、 国保の適用除外となる事象と認識しているが、その事実だけで国保の適用除外を目的としたものか否かを判断することはできない。問い、応納負担、してプラスという現行制度の趣旨を逸脱する脱法行為だとして、維新では6人の議員を除名した。してプラス、応納負担。負担能力のない方には、税金や社会保険料を減免し、所得の高い方には、より高い負担率で、税金や社会保険料を課すことによって、所得を再配分する機能を与えるもの。知ってプラス終わり。本市としてもこうした問題だと認識すべきではないか。答え、厚労省が制度の抜け穴について、是正処置に着手するという報道もある。注視していきたい。市民サイド、松本博道、QR コード。憲法違反の衆議院解散の影響。問い、自民党が勝てるときに選挙をやろうということで、衆議院が解散された。総理大臣が今なら勝てそうだからということで、衆議院を解散できるというのは憲法の曲解だ。違憲な解散に対し、どのような判断で衆議院選挙を実施したのか。答え、国からの選挙事務委託を受けて、選挙事務を執行しているところだ。南部地域への子育て世代の人口誘導。問い、南部地域の富士心、土南部省、逆西省で児童数の減少が顕著だ。南部地域への人口誘導策は効果が出ているのか。答え、各鉄道駅周辺を生活拠点と位置づけ、住まいや商業、医療、福祉といった日常生活に必要となる機能を誘導し、市全体の都市機能や公共交通の充実を進めたい。新中央図書館建設と文館への問題認識。問い、市内南部と北東部に中規模図書館が必要だが、文館に対する認識はどうか。答え、本市は17文館があり、全国的にも文館数の多い図書館網を築いている。市民サイド、若狭智弘、QR コード。危険な状態が続く近隣センター。問い、柏ビレジ近隣センターは、地盤沈下により配管が破損し、トイレが7年間使用できない状態が続いている。老朽化の段階を超え、施設の安全性の土台に関わる問題である。また、田中近隣センター体育室では、壁に穴が開き、壁材の落下など危険な状況が確認され、約半年も放置されている。修繕対応の優先順位や判断基準はどのようになっているのか。答え、中期修繕計画に基づき、老朽化や不具合に対応しながら修繕を実施している。問い、柏ビレジ近隣センターの安全性について、専門的な調査は実施したか。答え、専門業者への調査依頼はしていない。居心地の良い公園プロジェクト。問い、計画の策定に外部委託で約1300万円を見込んでいるが、ベンチやトイレの修繕であれば、計画を外部委託するより、現地の修繕を優先すべきではないか。答え、ニーズに合わせた しっかりとした計画が大事と考える。競争柏、佐藤博士、QR コード。選択的共同親権、シテプラス、導入。シテプラス、共同親権。離婚後、父母二人ともが親権を持つこと。従来離婚後は、父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権のみだったが、令和6年5月の民法改正により、令和8年4月1日から本制度が施行された。してプラス終わり。問い、民法改正、選択的共同親権の周知方法はどうなっているか。答え、本市ホームページにて、法務省作成制度解説や、Q&A リーフレットの掲載、相談員の3名から4名への増員を行っている。入学式卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱。問い、私立小中高での富士志向はあるのか。答え、6年度卒業式、7年度入学式では、全学校にて実施している。購入する学校給食センター予定地の PFAS、シテプラス、汚染対策。シテプラス、PFAS、有機フッ素化合物のペルフルオロアルキル化合物、およびポリフルオロアルキル化合物の総称。PFAS のうち PFOS、ペルフルオロオクタンスルホン酸。PFOA、ペルフルオロオクタン酸は、耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていたが、人の健康や動植物の生息、生育に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、現在国内での使用、製造が原則禁止されている。シテプラス終わり。問い、人工河川、金山落とし付近だが、土壌汚染調査は行っているのか。汚染されていないきれいな土で盛り土をする予定はないか。答え、土壌汚染調査は実施していない。柏田中駅エスカレーター整備。問い、都内再開発等で国内メーカーのエスカレーター生産の遅れが指摘されているが、懸念はないのか。答え、設計段階より主要メーカーにヒアリングを行い、4カ年事業としている。競争柏、福本愛、QR コード。子供真ん中。問い、まちづくりの観点でも、子供、若者の声を聞くことが肝心だと考えるが。答え、未就学児を含め、子供たちの意見を丁寧に聴取し、施策に反映すべく取り組む。図書館を核としたまちづくり。問い、柏駅東口整備。目次1参照。と合わせ、どう進めるか。答え、交流や新たな価値を生み出す拠点とし、多様なニーズに応える施設としたい。問い、柏の葉近隣センターに検討する図書館機能は、周辺施設との差別化をどう図るか。また、相乗効果等の狙いはあるか。答え、知識、情報への接近を保障する社会基盤として、みんなの居場所を目指す。相互に補完し合い、本や読書を起点に街づくりの観点で連携の可能性を探る。 近隣センターの方向性、整備、改修。問い、改めて近隣センターはなぜ必要か。答え、多様化、複雑化する社会で、コミュニティ活動、防災拠点として重要だ。幅広い世代、多様な市民が学び、つながり、地域づくりに参加する施策を推進する。無所属の会、末永安文、QR コード。柏市立病院建て替え問題。問い、資材の高騰など財源確保が必要とはいえ、市民の健康を守ることから建て替えが必要で緊急に進めるべきではないか。答え、施工予定者から約293億円の概算工事費が示され、建設費用負担が大きく、病院経営が極めて困難な状況になることから、国、県に対して財政支援を求めている。部活動の地域移行。問い、柏市スポーツ協会とは協議は進んでいるのか。答え、運営団体とは情報共有を行っており、学校や地域の実情を踏まえた運営体制や役員構成のあり方などについて、意見を述べることができる体制を整えている。問い、運営団体 KSCA シテプラスの理事はなぜ新しくなったのか。シテプラス、KSCA、一般社団法人、柏スポーツ文化推進協会、柏スポーツカルチャーアソシエーションの略。本市と KSCA は、市内における部活動の地域展開に係る地域クラブの運用事業、共同事業について協定を締結している。してプラス終わり。答え、代表理事が一身上の都合により退任され、改めて再任という形になった。介護保険問題。問い、認知症の動向及び包括ケアシステム。住まい、医療、介護、予防、生活支援。地域でその人らしく暮らすこと。は機能しているか。答え、多職種連携による在宅医療体制や高齢者の生きがい就労。住まいと医療。介護サービスの提供の仕組みを進めている。問い、2040年には認知症と思われる方が1万7000人と言われるが事実か。答え、第9期のプランでは推計1万7000人である。問い、認知症の脳の4つの病気だが、啓発、啓蒙はどのようにしているか。答え、認知症サポーター養成や地域包括支援センターを中心に展開しているほか、小中学校と連携した啓発を進めている。柏エナジー北村和之、QR コード。長期継続契約における賃金スライド、シテプラス導入。してプラス、賃金スライド。賃金水準や物価水準の変動により、請負代金額が不適当となった場合に、受注者からの請求により、請負代金額の増額変更を可能とする制度のこと。してプラス、終わり。問い、問題意識として、本市が複数年契約を締結し、業務委託をしている事業や指定管理者制度、シテプラスでは、 賃金が物価や工程価格が上がっても連動せず、実質賃金は低下し、最低賃金水準で働く方々の生活が厳しいのではという懸念から、賃金スライド導入を求めて質問をした。指定プラス、指定管理者制度。公の施設の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに対応していくことを目的とした制度。平成15年の地方自治法改正により創設された。してプラス終わり。長期継続契約で働く方々の賃金水準を適正なものとするため、どのように取り組むか、認識はどうか。答え、入札参加業者に対しては、複数年度契約においては、契約期間の総額を積算して入札するように求めており、期間内の相応の変動を見込んだ額で入札を行っているとの認識であるが、今般の物価や人件費の急激な高騰を踏まえると、入札者ごとに物価等の上昇率の見込みに差異が生じる可能性があることは課題であると捉えている。市発注業務において時勢に応じた適正な金額を担保することは、業務の品質及び従事する方の適切な労働環境の確保において重要と認識している。市としては急激な経済社会情勢の変動にも対応し得る仕組みづくりとして、スライド条項の導入における課題を整理するなど、調査研究をさらに進めていく。6. 1月30日、令和8年第1回臨時会を開催しました。次の3議案について審議するため、臨時会が開催されました。提出された議案はすべて、全会一致で原案の通り可決、承認されました。臨時会の録画映像はこちら、QR コード。議案第1号。物価高対応子育て応援手当。事業費13億9125万円。専決処分してプラスについて。令和7年度柏市一般会計補正予算について。してプラス。専決処分。本来は議会の議決が必要なことについて、議会を招集する時間的余裕がなく、かつ緊急な対応が必要な場合等に、例外的に市長が議会に代わって処分をすること。今回の議案第1号と第2号は、専決処分したことについて、議会に報告をし、承認を求めたものです。してプラス終わり。物価高の影響を強く受けている、子育て世帯を支援するため、対象となる方へ子供一人当たり2万円を支給。こんな質疑がありました。問い、独自に支給金額を上乗せする自治体もあると聞いているが、本市は検討しなかったのか。答え、千葉県内では、習志野市が5000円の上乗せを行うことを把握している。これは国からの交付金を財源としたものである。本市でも議案第3号で示しているように、同交付金に市の財源を加えて全市民への現金給付を行う予定であるため、本市の子育て世帯への給付額は、物価高対応子育て応援手当に、生活応援特別給付金、一人当たり5000円を加えた支給となる。 詳細はこちら、QR コード。議案第2号。衆議院議員総選挙。事業費。1億9577万円。専決処分、シテプラスについて。令和7年度、柏市一般会計補正予算について。シテプラス、専決処分。本来は議会の議決が必要なことについて、議会を召集する時間的余裕がなく、かつ緊急な対応が必要な場合等に、例外的に市長が議会に代わって処分をすること。今回の議案第1号と第2号は、専決処分したことについて議会に報告をし、承認を求めたものです。シテプラス終わり。令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙にかかる経費を計上。こんな質疑がありました。問い、戦後最短と言われる解散表明から投票までの日程となるが、選挙準備上の課題や問題は何か。答え、投票所整理券の発送が期日前投票所の開始日に間に合わないことや、非常に短期間で選挙事務従事者を確保することが難しいという点がある。また、従来開票場所としている中央体育館が今回は選挙当日に使用できず、湘南体育館に変更となった。議案第3号。柏市生活応援特別給付金。事業費27億円。令和7年度柏市一般会計補正予算について。長引く物価高の影響を受けている市民の生活を支援するため、全市民を対象に一人当たり5000円を給付。こんな質疑がありました。問い、過去に物価高騰対策として様々な事業を行ってきたが、今回現金給付とした経緯は？答え、市民生活等の影響を踏まえ、重点化すべき支援分野について検討を行い、事業内容の選定を進めた。加えて、国や県における施策等の重複を避けつつ、最も効果的なあり方を検討した結果、市民一人一人に直接届けることができる支援を優先することが重要であると判断した。問い、全市民を対象としているが、所得制限を設けるなど、メリハリをつける検討はされたのか。答え、より支援が必要な方々に対しては、これまで国の給付金をはじめ、お米券の配布等の支援を講じてきた。食料品など日常生活に欠かせない支出の負担が増加している中で、家計への影響は広く、全世帯で顕在化しているという状況を踏まえ、今回は全市民を対象とした支援が最も適切であると判断した。詳細はこちら。QR コード。7。次回、6月定例会の日程、予定。6月3日、水曜、開会。9日、火曜。10日水曜、11日木曜、12日金曜、15日月曜、16日火曜。質疑並びに一般質問、本会議。17日水曜、常任委員会、健康福祉。18日木曜、常任委員会、教育子ども。19日金曜、常任委員会、建設経済環境。 22日月曜、常任委員会、総務主任。24日水曜、採決日、閉会。傍聴方法。1、市役所本庁舎7階の傍聴席の入り口へ。2、住所及び氏名を記入し、受付箱へ。3、関係資料を取り入場。詳細はこちら、QR コード。ネット中継。パソコンやスマートフォンで、いつでもどこでも議会の様子をご覧になれます。柏市議会中継で検索。詳細はこちら、QR コード。8、橋口幸男議員、逝去。市議会議員の橋口幸男氏が、病気のため3月2日に亡くなられました。享年62歳。個人は平成15年に初当選後、6期23年の長きにわたり、市議会議員として、市政の発展のために尽力されました。その間、健康福祉委員会など、常任委員会の委員長を歴任され、平成23年9月から1年間、副議長を務められました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。9、会議録を公開しています。本会議の会議録は、図書館や市役所本庁舎の行政資料室、湘南庁舎の行政資料コーナーで閲覧できます。また、市議会ホームページからご利用いただける会議録の専用ページでは、気になるキーワードや議員ごとに検索することができます。ぜひご利用ください。ご利用はこちらから、QR コード。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより、第253号、令和8年2026、5月1日発行、令和8年第1回定例会合を終わります。